過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのタカさんです。タカさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は山下湘南夢クリニック院長山下直樹先生にお話を伺います。本日のテーマは、今の PGTA と将来の PGTA ってどう変わるです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、山下湘南夢クリニックにお邪魔させていただいております。院長の山下直樹先生にお話を伺います。山下先生、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、山下です。
よろしくお願いいたします。はい、先生、まずは、自己紹介と、それからこちらのクリニックのご紹介お願いします。
山下湘南夢クリニックの院長、山下直樹です。神奈川県藤沢市、藤沢駅の南口ですね。歩いて3分ぐらいのところに、はい、クリニックがあります。うちの、治療のテーマですけども、はい、患者さんに納得をして治療していただきたいっていうのが一番の、目指す目標になっています。はい、できるだけ心穏やかに、しかも納得のいく治療っていうのを、高い水準の技術で行っていきたいというのがスタッフ一同の、希望です。
はい、ありがとうございます。それでは早速なんですが、高さお願いいたします。
はい、先生のクリニックでは今納得してというお話がございましたが、どういったことにですね、ポイントを置いて日常を行っていますでしょうか。
まずは無駄をしないということですね。精神的な無駄、肉体的な無駄、ちょっとコスト的な無駄、あと倫理的な無駄ですね。例えば卵っていうのをたくさん取ればいいだろうということで、非常に強い刺激を加えて治療することも多いわけなんですけども、そしてそのうまく治療がいってまた妊娠をすると、そうすると残った卵はいらなくなってしまって廃棄されてしまうと。命のある資源なので、やっぱそういうふうな廃棄することもやっぱり考えて、できるだけ少数制で治療していきたいっていう、そういうふうな無駄を省いてやっていきたいっていうのが一つの大きな柱になっています。
なるほどですね。はい、ありがとうございます。先生、今先生のクリニックでですね、課題になっていることを、不妊治療の領域でということでもいいんですが、課題になっていることというのはどんなことでしょうか。
保険が入ってから患者さんの年齢、平均年齢がだいたい5歳ぐらい若返ったわけですね。でそうしますと、前は40前後の方が平均年齢だったので、もう時間がないから必死っていうふうなところがありましたね。でも今は20代の方でも診察にいらっしゃるので、必死というよりはちょっと行ってみようかなっていうふうなことで来院される方が多いですね。それに合わせて治療っていうのを進めていかないと納得のいく治療にはならないですね。そういう点で保険診療の難しさっていうのがあるかと思いますね。
先生、改めてになりますが、不妊治療のですね、流れについて、簡単にで結構なんですけれども、少しご説明していただくことは可能でしょうか。
今日のテーマの PGTA とか、あと卵子の凍結につながりますけども、エポックメイキングな画期的な治療っていうのは不妊治療においてはいくつかありました。
はい、
精子と卵子が出会えないのを確実に出会わせる IVF 体外受精ですね。はい、それでも受精をしない方に対して行われる顕微授精、イクシーですね。で受精しても 着床するギリギリの段階まで卵が育ち上がらない胚盤胞と言ってますけども、そういう方に胚盤胞培養という技術がエポックメイキングでした。そして着床を助ける、ちょうどあの着床のウィンドウ窓っていうのがあるんですけども、はい、それと卵のあと着床したがる時期っていうのを合わせる胚盤胞凍結ですね、そういうふうな技術っていうのが生殖医療でエポックメイキングの技術になってきました。けれども妊娠されても妊娠の継続のしない方、
はい、
出産まで至らない方、うん、こういう方に対して流産を減らすために、
はい、
PGTA という新しい、もう卵をお腹に返す前に染色体を調べて戻すかどうか決める技術っていうのが今出てきたわけですね。で、盛んに行われているっていう現状があります。
はい、先生今 PGTA というお話がありましたが、もう少し詳しくですね、 PGTA どのような検査なのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
で、 PGTA っていうのは着床するギリギリの段階、胚盤胞でその大体200個ぐらいの細胞でできているあの卵なんですけども、
はい、
その一部を卵をお腹に返す前に取って染色体の検査をするわけですね、
はい、
で染色体の異常のない卵っていうのを判明した時点でそれを戻していくっていう、はい、そういうふうな検査 の、 あの治療になりますね。
はい、なるほどですね。先生、実際の手技というのは、どんなような形になりますでしょうか。
これが今やっぱり改善をすべきあのところになっていて、はい、今侵襲性って呼ばれてますけども、はい、卵から検体の細胞を取る時っていうのはたくさん取った方が、はい、PGTA の精度は高くなりますけども、うん、卵に対する負担というのが大きくなるわけですよね。で、その逆になるべく侵襲性を小さくしようとして細胞をあの少ししか取らないと、うん、今度は正確性っていうのは落ちてしまいますね、うん、で、そのために今だと AI を使ってですね、
はい、
プラットフォームをしっかり使ってできるだけ間違いの少ないPGTA とか、あるいはもう PGTA を使わ細胞を取らないで、細胞 の見かけだけから、まあ、アイダスコアと呼ばれてますけども、
はい、
判断しようという流れ、うん、あるいはあの細胞を取らないで、細胞のカスですね、
はい、
それからあの、まあ、その本体の染色体異常を推定しようという、ノンインベーシブ PGTA っていうですね、はい、その2つの大きな流れが、今 あるかと思います、ね。まあ、でもどちらにしてもやっぱり長所と欠点があるというか、はい、決して PGTA が確立された 100% 正しい検査では今の段階ではまだ届いてない、到達はしていないと思います、ね。
先生、その PGTA なんですが、どのような方が受けたらよいか、それから費用面についてもちょっと気になるところなんですが、こちらいかがでしょうか。
まあ、PGTA はやはり何度か卵を戻したんだけども流産を繰り返してしまうとか、
はい、
あと年齢が高くて、まあ、どの卵を戻すかっていうことに関しては、
うん、
まあ、先に調べてから戻したいという方は PGTA をすることによって無駄な移植っていうのを防ぐことができるので、まあ、あの有用な検査かと思います。まあ、ただ費用っていうのは PGTA を使うとまず保険を使用することができないというあの足かせができます、
はい、
だから、まあ、PGTA 自体の金額も10万円とか施設によってはもっと高いですけども、かかってけれどもその PGTA の結果によって無駄な移植っていうのをしないで済むわけなので、
はい、
そういう点では差し引きからすると保険が効かないというところが一番ネックかと思います。
ですね、これは総額で10万円というふうに考えてよろしいんでしょうか。なんかその
PGTA の技術だけですね、その血管を、はい、が出るまでっていうのでそれくらいってことです
か。はい、分かりました。先生、もう一つ教えていただきたいんですけども、 PGTA の成績っていうのはどんなもんでしょうか。
まあ、PGTA でユープロイディと呼ばれていて、はい、染色体に問題はないですよっていう オスピンス菌がつくと 80% の方は年齢に関わらず出産しますね。あ、元気だとかですね、はい、だから、まあ、正確度は高いんですけども、こういうのは染色体の検査っていうのは 100% の精度がないとやっぱり良くない検査なので、間違えましたで許されるところっていうのはないので、はい、まあ、そういう点ではやっぱりもうちょっと正確度を上げていかないといけないっていう課題はあるかと思いますね。
なるほどですね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
山下湘南夢クリニック院長の山下直樹先生にお話を伺います。先生、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前半でお話上がりましたが、この PGTA ですね、行う上でのメリットとそれからデメリットについて教えてください。
まあ、メリットは流産率を下げるっていうことが大きな最大のメリットだと思いますね。
はい、
あとPGTA で問題はないっていうふうにお墨付きがついた卵だと、うちのデータでは 80% を超える方が元気な赤ちゃんを出産されます。そういう点では非常に患者さんにとってはメリットがあるかと思います。ただデメリットは、この治療っていうのは卵の質を上げるとかそういうことではないので、何度やってもユープロイディと呼ばれてますけども、染色体に問題のない卵が手に入らなくて、移植すらできない。で、移植ができないと何かもうモチベーションが湧かなくなってしまうとかっていうふうにおっしゃる患者さんもいるので、
はい、
まあ、それからすると、まあ、いいところと、でも決して卵の質を上げる治療ではないっていうことはやっぱり念頭において、まあ、治療を受けないといけないかなっていうところはありますね。
はい、ありがとうございます。
はい、先生、現状の PTA の課題、ないしはですね、今後の PTA の課題について教えていただけますでしょうか。
まあ、現状はその侵襲性というか卵に対する負担を下げて、しかも信頼性を上げるっていうことの2点を、まあ、できるだけまあ、より高いレベルで折衷案を折衷するところっていうのが大切で、そのためにAI を使ってビッグデータを集めて、
はい、
でそこからもう卵の PGTA をしないでもいい卵のことを、まあ、確率を判断する確率を上げようとか、
はい、
あるいはもう細胞は取らないでですね、細胞を出すかけらとかそういうものを集めてノンインベーシブ PGTA と呼ばれてますけど、そういうふうな方面から、まあ、行っていこう、侵襲性を下げていこうという試みが現在されています。
はい、先生、今お話がありました、こう侵襲性がやはり問題だというところで、そこを下げるための、NIPGTA 非侵襲的な PGTA ですね、これについて、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。ま
あ、うちでも研究室の研究員が一生懸命やってますけども、細胞のかけらとか出るわけですよね。胚盤胞ね。胚盤胞が直接卵を細胞を取るわけじゃなくて、その培養液中に含まれる細胞のかけらでですね、感度の高い検査を開発をして、まあ、できるだけ間違いの少ない結果を出そうというふうに試みているのが、ノンインベーシブ PGTA ですね。中国の研究者の人たちもですね、非常に一生懸命やってますよね。まあ、ただやっぱり細胞が少なければですね、
はい、
どうしてもやっぱり正確性っていう点では、はい、それを両立させることの難しさっていうのは非常に、はい、あるかとは思います。
はい、今先生お話にもありましたが、メリットデメリット両方あると思うんですけど、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
まあ、メリットはやっぱりやはりより確実な卵をですね、はい、戻してできるだけ無駄な流産を減らすというね、患者さんのストレスというかですね、はい、それを減らすというのがやっぱり一番のメリットだと思いますけども、なかなかそのいい卵が取れなくてですね、戻しもできないで周期が終わってしまうっていう、そういうふうなことがストレスになる方もたくさんいらっしゃるということですね。
はい、でメリットについては先生いかがでしょう。
メリットは今もお話ししましたけども、やっぱり確実なことは確実なんですけども、まあ、決してなんていうか流産率は下げるけども出生数を上げるとかっていう、そういうふうな治療じゃないので、はい、だからやっぱりそういう点からするといい卵を手に入れるっていうことがどうしてもやっぱり必要ですね。で PGTA にはそれには限界があって、いい卵を手に入れるためにはこれからやっぱりバンキングとかですね、あとドナーの卵子を手に入れるとか、そういうふうなものに戻っていくというかですね、そういうふうな流れっていうのがあるかと思いますね。
先生、リスナーの方でもこの非侵襲的な NIPGTA ですね、非常に興味を持っていらっしゃる方も多いと思うんですけれども、今のこの NIPGTA の日本の現状について少し教えていただけますでしょうか。
まだ研究開発中でですね、こういう学会なんかではよく発表されているけども、実際に臨床的にきちんと応用されているところまでは残念ながら、達してはいないですよね。
まだまだこれからというところですね。そうですね。なるほどですね。海外でも先生、状況というのはいかがでしょうか。
まあ、海外も割かし力入れているところっていうのは中国とかであって、はい、ドーナーとかですね、はい、そういうふうな方向にもう抵抗なく流れていく、行われていく国はあまり研究的にはそういうところを一生懸命やる必要ないわけで、ニーズのあるところにやっぱり研究って進んでいるというのかとは思いますけど。
なるほどですね。日本もまだまだこれからということで、さらにいろんな発表があったりですね、いろんな良いデータが出てくるというところにぜひ期待したいなと思うところです。
今週はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、次回も山下湘南夢クリニック院長の山下直樹先生にお話を伺っていきます。皆様ご期待ください。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。